はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月13日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
ぬか漬け美味しくできました、伊藤麻子です。
ぬかぬか、
ね、
もうぬかをね、とうとう始めまして。
ああ、そうですか。
え、時間がありますから
今ね。
はい、
もう本当ね、余っちゃってね、時間が、みんな時間余ってるって言ってもね、は
い、簡単にできるぬか漬けセットみたいなのが売ってて、
うんうんうん、
それもう袋に入ってて、冷蔵庫で別に毎日かき混ぜなくてもいい。
床ずれ起こさない。毎
日かき混ぜなくていいんですか？
全然いい。冷蔵庫だからまあ菌の発酵も遅いんで、
うん、
まあ1週間以上ほっとくとちょっとだけどぐらいの、
うんうん、週1ちょんちょんぐらいで、
は
い、
大根突っ込んだらいいね。
ダメだなと思ったらかき回しゃいいの、ぬか漬けって。ダメだなと思ったらもうダメなんじゃない？違う、
毎日やんなきゃいけないってよく言われてましたよね。
もともとはそうですね、常温で、でトントントンなんつって空気抜いて、うん、で毎日やるのがもう今や冷蔵庫でいいんですよ、うん、で足りなくなったらぬかだけ足して、うん、でまたもみもみして袋で、
うん、便利ですね。
簡単。
なんか知らないけど、
おいしい。
子供の頃にはお勝手の脇っちょになんか樽があったな。
ありました、ありました。こういう大きい焦げ茶の、で木の蓋で
焦げ茶でちょっとだけ黒いところがあった
り、そうそう、あの垂れる
模様がね。
あれ何ですか、一社で作ってたんです か、ね、どこんちもあるじゃん、
ロゴマークみたいな。
そうそうそう、
うん、俺のとこもっと古いから普通の樽だったね。
あ、本当に樽だ。
本当の樽だったね、なんかね。
あ、じゃあちょっと私と太田さんの方が進化、
そうですね、最新の
最先端行きましたね、
まあ、でも最新は今はもう冷蔵庫で、
もう今やビニール袋で冷蔵庫です、
ね、すごいですね。
ちゃんと美味しくできるの冷蔵
庫で。いや、私もちょっと舐めてたんですよ、うん、最初はちょっと味に尖りがあるかななんつって、
うん
う
ん、
うまい
ベーコンがうめえ。
お酒進みますね。
そうなんです、
大根か。
今あと今だと株とかが良さそう。次株
いいですね。
株、ナス、キュウリ。
ナスだろ。ナスでしょ。
いや、次ナス行こうと思って今だんだん出てきましたから、ナスが。
いやもうナスでしょ。
もうぬか漬けといえば、
と思うけどね。
スズムシみたい。
いや、違うんだよ。別に生で輪切りにして吸うわけじゃねえんだ、こっちは。つけるんだよ。
これ泣きながらナスに寄っていくと思ってるんだ
よ。ナスをください。
ナス言ってるから。
ナスだろ。
ナスをください。
壇蜜なんだと思ってるんですじゃあ。ぬか床でぬか漬けはなんだよ。
キュウリ。
キリギリスだろ、お前だって。
どこだ。
キリギリス。
キリギリスだろ、お前。キュウリだけでいいんだろ。
遊んで死ぬやつか、
うん、遊んで死ぬやつ。そうそうそう、グータラして、うんうん、アリに怒られて、
アリに、
あ、だから最後改心するんじゃなかった、キリギリス。
殺されんじゃないんですか。
いや、昔話ですからルーツ分かんないですけど、うん、あの本当は死ぬ話なのに柔らかくして改心するなんていうケースもあるかもしれないですよね。
確かに、そうか、
大体、うん、でも締め出し食ってのタレ死にじゃないですかね。
原作やばい時多いですもんね、
う
ん、
そうですよね、もともとのルーツがね。
大体あれですよね、イソップって犬も溺れ死ぬし、うん、
やばいやばいやつ多いね、子供が読んじゃいけないやつね。
あの、幸せを感じる何かが欠けてるな、お前。よくわかんない。センサーが。
センサー？
本当はもっと近くにあるのに、うん、幸せって、
うん、じゃあ幸せかどうかは分かんないけど、なんかこう、うん、刹那的な感じがするような。
そうですかね、
うん、今何が一番なんか幸せって言ったらサウナだろ。
サウナか、あと鳥居スケボー。
鳥居スケボー。
鳥のスケボーって何？
小さいスケボーを買って、うんうん、鳥を乗っけて遊んでるんです。
かわいい。何その遊び。
動画ありますよ、見ます。
見る。
絶対可愛いですよね、間違いないですよね。
何それ。
鳥のスケボーっていい。だって鳥ってなんだ、大きさどのくらいですね。鳥は
こんぐらい。
あ、本当に乗ってるインコか、これは。
インコ、
はい、
インコ。結果スケボーの周りかじってっけど、
その何、白い何センチぐらいあるんだよ。
両手でくるむぐらい。
7センチ
ならそのスケボーめちゃくちゃちっちゃいな。
はい、ちっちゃかったです。
ピヨピヨ鳴いてる。
売ってんのそのスケボー、うん、
これ自ら動かせるんですか、鳥が。
今スケボーに紐つけて鳥を乗っけて引っ張ってるんです。
自らはないでしょ、太田さん。いやちょっとさすがに
足で蹴ってる。
もうそれは人だよ、鳥の姿をした。
いやでも
いるのかな、でもそんなの。
まあわかんないけど、
いや、芸達者の子は
いるんじゃないのか、
うん、
ちょっと大きくなったらいるか。
オウムとかなんかあの辺、はい、
大昔こういうの
私見たのはバラバラの、うん、になった輪投げを色別に入れていくっていう棒に、う
んうんうん、鳥は色見えてんの？
色見えてる子もいるんですって。
あれ鳥目っていうのはなんだっけ？
夜見えない。
夜見えない。
それは見える。
色関係ないか。あ、そうなんだ、
はい、賢い子はみんな賢いらしいですよ、う
ん、いやみんなそれぞれこの余った時間を
な有意義にね。
有意義にだからサウナ行けないだろ今だって。
行けないです
ね、
はい、だからトリスケボーで、うん、
サウナ業界は悲鳴を上げてるらしいよ。
そうか、うん、やっぱダメか、うん、密になるのか、
うんうん、なっちゃうんですよね。
でもあの湿気と高温はなんか強そうな感じしますけど ね、
なんか菌に打ち勝ちそうですけどね。
あ、そうか、あれだけ湿気が強いとな、
湿気が強い、
そうだよな。
だからなんか湿度に弱いって言われてますもん ね、
そう、人数をもう劇的に少ない、あ、それはそれでお商売にならないのか、うん、大変なのか、一日何名とか行っちゃうと、
予約制にするとか、
そうそうそう、だってあんなん絶対良さそうだけど、ね、そんなことないのかな。
もうだからこのなんていうの、うちにいる時間が多いじゃない、
はい、
どう楽しむかっていうのがね、もうあの2人も一生懸命考えてるけど、世間もそういうこともなんか考えてるのかね。
だって提督職場に来ちゃったんでしょ、
暇でな、
うん、ああ
月曜日、
ね、月曜日本来はお休みだった
の
ね、
先週のね、
そしたらなんかすごい湧いたって、うんうん、
湧いたよ、日本中が湧いたよ。
待ってるでしょリスナーの方は。
いや全国ネットじゃないから日本中まで
聞いてらっしゃる全国が、
うんうん、そうですね、エリアフリーで聞いてる方もいますから、
はいね、まあ暇だからしょうがないよね。
嬉しい。
まあね、あのあれじゃん、こう昔はさ、普通の、お家はさ、寝てるとさ天井が見えてさ、
はい
ね、で天井に、木目があってさ、
木のね、
うんうん、あれ子供の頃ずっと見てた記憶があるんだけど、
私もあります、
うん、
あ、そう、
で夜によってはちょっと怖いんですよ、うん、顔に見えたりして、
そんな風に見えたりね、
はい、なんか日によってなんですけどね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
すごい怖かった思い出がありますね、
うんうん、いつもあの身に隅になんかこう好きな鳥がこっちを見てるみたいな、ま
あ想像、鳥なんだ、
想像、
はいはい、
想像したこと、
模様がね、
模様がね、
はいはい、
うんうん、あれ結構楽しかったけどね、怖かったけど楽しかったけど、今さもう天井もさ、はい、見るとこないじゃん、
天井木ってまだ、
うん、あんまりないですよね今ね、うん、きっとね、
いつから変わったんだろう、うん、あれ今何なんだ、
今も白っぽいよ、壁紙がなんか白っぽいよ、なんか
模様はないですもん
ね、うん、模様はないだろ、もうだから雨漏りのシミぐらいだろ、
あったでしょうな、うわ懐かしい、うん、それがまた木目に一個顔をつけるんですよね、
う
ん、
普通のうちは昔はね、
昔はね、
うん、シミがな、
はい、うん、
だけども
確かに
天井も見てることできないじゃん、
うん、
ないから、
はい、
どうしようかなと思って、あの
昔付き合った女の人の順番にこう顔を思い出すみたいな楽しみはないです
か、
う
ん、
いい
です、時間かかんじゃないですか、人数いっぱいいるから、ね、
とかあんなこともやったな、あの人とはとか、
うん、あ、順番一人間違えたな
って、ね、間違えたちょっと元に戻す、
すごい長い紙必要ですね、
本当はスゴロク作ればいいじゃないですか、
ファックス用紙みたいな、
元カノスゴロクで一回 A に戻るみたいな、
俺の頭の中で遊ぶなお前だから俺が個人的なことだから
名前がかぶってやり直しとか、
だから俺の頭の中で
違う名前を呼んだんで、
スタートに戻る、
なかなかゴールにたどり着けない、
よしこじゃなくてだって違うってだからね、そういうことじゃないね、
違う、
俺乗らないからね、この
話、昔付き合った人の名前なんてそんな覚えてます？
お前覚えてないだろ、
覚えてない、
もう何にも覚えてない、まあ、そんな恨みだけ残ってんだろ、
残ってました、
いやその期間の喜びとか楽しみとかあっただろう、
ゼロじゃないでしょ、
それをなんで、それが大事なんじゃないの、
あさこさんだってひどい目にあっても、うん、その中で楽しみ喜びいっぱい見つけて、
あ、うん、って
ないよ、ひどい目にあってないもん、あさ
こさん、お金払っただけで、ひどい目なんか一回もあってない、優しい、
金がなくなっただけだもん、
そうそうそう、
たかが1300万
さっぱりしてるな、
1200万だよ、多めに言わないでくださいよ、
1200万って
同じだよ、別に
働けば戻ってくるから、頑張って働けば戻ってくる
まあだからあと何して遊ぼうかなってこうやってボールペン振ってて、は
いはい、あ柔らかく見える、
ね、ボールペン振ってて柔らかく見えるなーな
そんなに暇なんですか。
暇だったの。
うわ、ボール
ペンほらこんなに柔らかいのボールペン、ね、
鳥貸しましょうか。そう、
あ鳥か。でもなー、
でも似合う子が
いるから。うちは猫いるからね。
うちだって猫いますよ。
もう手出さないの鳥に。
絶対出さないです。
いや、わかんない、うちの猫はわかんないからね。
他人だからね。
うん、そうそう、
あ、そっか。
そうそうそう。
家族じゃない。
猫もね、だから嫉妬はするからね、猫は。
あ、するんですか。
するする。他にもっと自分より可愛がられたものがいたら、俺はもうすごい。うち2匹いた時はもう前の猫は嫉妬してたよ。
お互いが。
可愛い。
ふんだって言いながら。
どっちが誠に気に入られるかね。
うんうん、あのちっちゃい猫の前で大きい猫の方が全部飯食っちゃうとかね。もうブックブックになっちゃう。
一番の力の見せ方ね。
へえ。いや、気持ち焼くんですね。あ、
まあまあ そんなのな、まあ、いろんなことを楽しめるとね、いうふうにペンでも楽しく、はい、もうちょっとないのかなと思って、ずっとテレビ見てたら、あのなんだオリンピックのカヌーの選手だったっけ、
はい、
うん、カヌーの選手が風呂場で風呂の湯かき回してるっていうのがあったんだよ。
練習も兼ねて。
練習も兼ねて笑った。
そうか、腕の力がねすごいね。確かに
筋トレだ。
そう、お前湯もみの
草つい多いとこうですよ。
湯もねの湯がバシャバシャいってた。こうやって書いて
あのオールでやってんですか。
オールでやってるの。あので
ですごいよ。かき混ぜ棒いらないじゃん。あのお風呂の昔、ね、あったプラスチックのね、
かき混ぜ棒懐かしい。
あったよね、熱すぎる時、沸かした時ブシャブシャするやついらないもんね。
あの彼女選手は、まあ、前に進まねえなとか思ってないのかね。
いやいや、あれはトレーニングのね。
トレーニングだろ。いや、そのトレーニングもきついんじゃないか。
いや、きついでしょうね。
きついよ。だって
高さも違うし、シンプルにやりにくいよ。
あれ反対側逆向きになってまた逆向きに
書いてある ね、うん、やるんでしょうね。左右
もうそんなにかき混ぜなくていいと思う。
冷めちゃう。
冷めすぎちゃう。
え、あのなんか聞いてる人、水ですかお湯ですかって言ったら、お湯って言ってたよ、やっぱ。
だから厚めに入れてね。
お湯ですって言ってたから。
45度ぐらいを、
うん、41、
2度にまで下げる。うん、
それで、あった、良くなったところに入る。
はい、大変。そっか。ね、そうそうそう、鍛えられないからね。
あとは、あの小麦粉がね、うん、とか、ホットケーキミックスが今。
いやー売ってないですよ。
売り切れ
で
言いますね。
みんなね、なんか無心になって小麦粉、うん、白い粉からなんか作ってるらしいですよ。
あ、俺がお好み焼き作ったって言ったからかな。そんなことない。
俺がムーブメント
かもしれない。
家で料理する機会が多くて、しかもお子さんがいるから一緒になってホットケーキ作りましょう、お好み焼き作りましょう、でもう小麦粉はないわ、ホットケーキミックスはないわ。
ホットケーキミックス割と早いうちになくなりました。
白い粉は人をダメにするんですよ。
いやいや、ダメにしたかどうかは分かんない。
転売されて、ね、ネットでは高額販売されてるっていう。
白い粉はいけない。
本当です
よ。ひどいよね。
白い粉って言うな。ね、
白いのはやるな。
いろんな意味が出てくる。
美味しいんだからさ。
はい、ねえ、そうかね。まあ、
ほらパンも作るじゃん。
やつ、まあ、パンもな。で、焼きそばはなくなってないの、なんか。焼きそばもなくなっても
いい。焼きそば売れてますね。うどん焼きそば。
あとパスタがすごい売れて、お店によっては買い物制限してるところもスーパーではありました。
だからもう茹で時間3分みたいなのはもう全然見なくなりました。今7分とか11分みたいな、あのしっかり、まあそれはそれでめっちゃ美味しいパスタなんですけど。
ね、11分待てます？11分って知ってます？
知らない。俺あれカップヌードル噛んで開けると大体硬いから、
ね。私もカップヌードルはダメよ。待てない。
定額11分。何します
？11分なんてあったらあれだよ、もうあれだよ、もう風呂かなんか入っちゃうよ。
それでも余っちゃう。
あ、風呂出てあれだよね。風呂から出てきてまだ6分ぐらい余るな、俺。まだ待って
ない。まだ茹で上がってないですよ。
散歩行ってくるかもしれないね。11分はダメ。
タバコ1本ぐらいですか。
え
11分も
かかる。吸えないな、タバコも。ハマキナ、
ハマキナだね、
うん。ペンネって言うんですけど、うん、ペンネ11分ぐらいなんですけど。う
ん、ペンネそんなかかるの？
かかるんですよ。
細いのもあるけどね。
細いのもあるんですけど。待てます、11分。
うん、いや、朝子、本当に、あの3分、なんで待ってないんだ。
あの
なんか開けちゃうんだよな、一回。
一回なんで開けるんですか、様子見るんですか、
タイマーつけてるでしょ、
元気かな、元気かなと、
元気ですかって。
あ、タイマーもあるんだけどね。
あるんだけどな。
タイマーかけないんですか、
かけない。
いやだって、うん、大体わかんじゃないですか、
3分なんて。時計も見ない。
時計はまあなんかテレビとかついてるから、まあ、なんかメニューが入ってる。
だから10針短い、長い針が15分ぐらいにあたりにいたなぐらいな感じはな、はい、
うん、残像でわかるから、じゃあそろそろかななんつって箸入れるとほぐれるから、うん、はいはいはいと思っても、うん、蓋なんか取っちゃって、うんうん、食べようと思ったらガッツガッツ、
ね、ね、
それはおそらく2分も経ってないです
ね。アルデンテの倍ぐらい芯がある。
どうして待てないんですか、
食い終わって3分ぐらいだよ大体。
そうなんですよ。でその間に柔らかくなってくれればいいのに、何でしょうね、一回蓋取るともう
柔らかな、
柔らかくなってくんないんだよね、あいつ。
ですね、一回混ぜちゃってるからですよ。
え、
一回ぐるっと混ぜて
空気入れて入れちゃってるからじゃないですか。
それでもあれだね、
ダメなの、
ふやけにくくなります。
でもなんか近頃カップヌードルってさ、それでもなんかこうスープがうまいせいか、そんな硬いやつでも俺残さないね。
あ、食べます、
そこまで食う、ね、
はい、
そこまで食う。昔卵をどけてたけど、今卵もどけなくなったね。
卵どけてた。
黄色いやつ。
黄色いやつ。
あれあんまり好きじゃなかった。
あれ好きじゃなかったのね。ああ、なんかどけるもんとかそんなことしなかった？
私はもう全部うん、一口で入ってきたものは全部迎え入れるルールだったんで。
どんどん来いみたいな。
はい、どんどん来い。お前ら好きなタイミングで入ってこいって。
だいたいラップの服、
はい、
どこから開けるのか、あれがまどろこしも俺も。
そうなんですよ。だから近年になって、うんうん、外のビニール袋の底に、
うんうん、そうなんだよ。
なんていうの、蓋を閉じる用のシール付きで、
はい、あ、そうなんかある
の。開けられますよっていう。
これ老眼で見えないから、その底が少し余ってるなっていうのがあって、だからそこにハサミを
バッてやると、はいはい、そうです
ね、うん、結構あのプラスチックの容器って。貫通する。
抜けないでお願い。それはそれはお願い。
使えなくなっちゃいますよ。
結構そこ抜けたりするなーなんて思う。
そしたらだってお湯でた全部出ちゃってるんだけど。
いやでもしょうがない。
植木鉢と同じよ。
だからしょうがないからあの丼に移してで蓋して。
あ、でもスタートはそれですもんね。そうそう、前あの朝の連続テレビ小説見てたら、ね、そうですもんね。
チキンラーメン
とか丼に。短期っていろんなことを生むんですね。
損ばかりよ。短期は損期、
短期は創意工夫ですよ。提督の場合
生きようとはしますよね。だからできるだけ快適に生きていこうとはするんですけど、
だからあそこチャックに挟むっていうのもやっぱり短期のなせる技かもしれないね。
チャックに挟む、
チャックにチンチャン、チンチャン挟んで、いやたくさんいるんだよ。
いや、まあ、私言われても私、うん、挟むもんがない
から、う
ん、
あーって言えない
です、ね、今あーって言いそうになったけど。
短期がゆえに女性に迷惑かけることとかもあるんですか、そのいわゆる。
それソウロング。
あれソウロング、いわゆるのこと。
短期、
太田さん短期とソウロは違うから。
なんで早いのは一緒なのかなと。
違うんですよね。
よくわかる。
ゆっくりしたいとこはゆっくりしたい。
そうそう。
そいや早く終わらせていただいた方が。
いやそれはそれよ、あなたそれはそれぞれよ。
じゃ あれだよね、うん。本当にこの自分一人で生きていく乗り切り方を考えないと、うん、まあでもやっと。うん、少し騒動もねえ、
まあ、ちょっと感染者の数は減り気味、右肩下がりにはなってますけど、まあ油断しない方がいいんでしょうし、また第2波第3波も来るなんて言われてるとやっぱドキドキしちゃいますよね。
で新型だからね、いろんな変異を遂げてまた新たな威力がってなると怖いですよね。
知らないからね。
でも俺たちはこう仕事なくて今休んだこう、ね、どうするかなんて話してるけども、はい、あれだよね、まあ、同じ芸人仲間でも、まあ、俺はこのラジオやらせていただいてるけど、もう本当仕事なくなって、
うん、
もうタブレット順なんかもう本当にあれだよね、もう酒ばっかし飲んじゃって大変で。
ああ、まあ、営業とかそういうのを特になさってた方は本当に本当になくなっちゃってるから、
あとね本当に酒飲みはたまらんと思うよ。もう際限なく飲めるんちゃったりすると、
そっか、
うん、
だ
から最初の頃は、うん、もうちょっと我慢できないというか、やることがなさすぎて、うん、はい、もう4時ぐらいには飲める体制ができちゃってたんですよ、
うんうんうん、
でもちょっと なんかそれがやっぱ1週間ぐらい続いた時にこれはダメだって言って、
そんなに続いたのか
5時の夕方の5時に区のオルゴールみたいなチャイムが鳴るから、そこまで我慢しようってなって、まず1回、はい、1段階、うん、それでもやっぱ早いぞってなって、5
時だって早いよ
で5時のチャイムが聞こえたら、うん、1個なんか27分のエクササイズ DVD、うん、YouTube であるから、うんうんうん、それで27分踊るんですよ。
ああ、どんなやつですか。
なんか地獄の27分っていうのがあって、
すごいな、
はい、それやるともう汗だくだくなって、絶対お風呂入るから、
お風呂入ります、
ね、そっから支度するから必然7時ぐらいまで、
暗くなってから、
暗くなってから飲めるようになったんです。
何にもしないけどマスクの下ってすげえ汗かくな、
びっしょびしょ
この下めちゃくちゃ汗だらけになってない、
なんか
だから今熱中症も気をつけてってなりましたよね、うん、今度マスクで暑くてのぼせちゃうから。ああ、
そうだよね、
マスクしてジョギングとか運動してくださいなんて言ってたけど、だんだんそれも季節的にちょっとそれは
暑さの中で、ね、
それはそれでなってきましたよね、なんかね、
う
ん、
はい、そうそうそう、余計考えなくちゃいけないことになっちゃったね、それじゃあね、
私ももう、うん、家から出ない
まあお前とかな、まあ、あのなんかこう
命がいっぱいある、
命がいっぱいあるからな、
はい、いや本当暇っていう感覚がないんですよね、
命があるからでしょ、
そうだ、
やることがある、
ね、やることが何もないがない、際限なく寝れるし、
うんうんうん、あ、そういうことか、
命もあるし毎日すごく忙しいです。
あ、うん、いいじゃんね、それはね、
いいこと、
ずっと寝てられます。
え、
3時に寝て、
夜中、
うんうん、はい、うん、夕方の5時に起きます。
若い一回も起きないの、
一回休憩挟みます。
挟むでしょ、
何が休憩
で、
おしっこタイムを
挟むんです。
だからもう日々の活動時間がどんどん少なくなってきて、
うんうん、あ、でも俺みたいなもうなんかこう、まあ4時間か、まあそれでも4時間ぐらい寝たらともうピクって目開くからな。
同じです、
もうな、
え、それは何もなくても目が覚める、
うん、何もなくても覚める、
ビクって起きるんだから、うん、
ああまたまだこんな時間かって思ってな。
で寝直しません、
うん、寝直せる日とダメな日がある、
うんうん、同じ、うん、寝直せる日と寝直せない日、
ちょっと待ってください、寝直せないって何ですか。
起きちゃう、
起きちゃう、
ずっと目がさえざえとしちゃうってことですよね、う
ん、バチって起きちゃうんだもんだって、
そうだよ、
もう寝れない、
寝れない、
うん、もう寝る気がない。
お前ベッドの上で正座だよお前
なんでよ、
なんか悪いことした人みたい
あぐら、ごめん、正座、あぐら、
あぐら、
お仕置き
ベッドの上であぐらかいて、早く空が明けねえかな、だってなんで
外見て
何の話をしてるんだ。はい、太田さん、
はい、今日は、これは毎日新聞で、うん、憲法学者の小林節さんのインタビュー記事が載ってるんですけども、はい、安倍総理このコロナ騒動に絡めて憲法改正で緊急事態条項創設に言及しておりましたが、うん、感染拡大は憲法のせいではないと小林さんおっしゃってるんですね、うん、で緊急事態条項というのは新型コロナに伴う緊急事態宣言と響きが似ているんですが、実は中身は全く違うと小林さんおっしゃってて、うん、緊急事態条項、これは憲法改正の時に織り込むその自民党の考え方なんですけど、うんうん、民主主義の柱の三権分立とか基本的人権を非常事態の時に一旦止めて、行政府の長、総理大臣に権限を集中させて秩序回復を図る条項と。だから、うん、非常事態の時に国会の機能を一旦止めて、うん、国会に代わって内閣が法律と同じ効力を発する条例というのを国会を通さずにできるようにするっていうのが緊急事態条項、うん、これ憲法改正しないと入れられないものですけども、うん、これが必要なんじゃないかという議論がまたこのコロナ騒動で出てきてると、
うんうんうん、
でちょっと危険なのはこのドイツのヒトラー政権は民主主義的なその憲法に緊急事態条項というのが入っていて、これを利用してどんどんどんどん独裁国家を作っていったっていう経緯があるので、これなかなか緊急事態条項の扱いはこう用心しなきゃ、注意しなきゃいけないものなんですけれども、その今このコロナ騒動で私権をこう制限して国の言う通りに国民をこうコントロールした方が効果的に感染症を防げるんじゃないかという議論が今上がってきていて、憲法改正に関心を持つ人もちょっと増えてると、
うん、
いう状況があります。で、例えばパチンコ店が営業をやめないのは憲法で私権の制限ができないからというふうによく言われているんですけども、うん、これはデマの類だと小林さんおっしゃってるんですね、はい、例えば人権を罰則付きで規制する法律は今の憲法でも実は作れると、
うん、
実際に感染症法による事実上の強制入院とか、
うんうん、
風営法の営業停止とか、うん、災害対策基本法に基づく交通規制とか、うん、いくらでも憲法改正しなくても法律は実は作れると、うん、これ一緒くたにすると危険だよと小林施設さんおっしゃっていて、
うん、
コロナを無理やり改憲、憲法改正にこじつける議論は不要不急なんじゃないかというのが小林さんのご意見ですね、うんうんうん、
まあ、その時々で公衆衛生維持などの目的でその時々に特例法みたいなのはできるからね、
この憲法の下でも作れる、
うん、今の憲法の下でもね、
あるってことですね、パチンコ屋さんを一回お休みしてくださいって、
うんうん、そういうことですよね、うんうん、はい、
まあでもあれだよね、まあ、今の状態で緊急事態宣言、ね、状態ですけども、うん、それでも、まあ、随分この要請に、まあ、従ってると、まあ、この
ほとんどの方がそうですよね、うん、お店もね、うん、
まあ、しかもこの要請だから、まあね、給付もない、給付とセットでない要請だった最初はね、うん、ことがあるから難しいけど、緊急事態条項っていうのと緊急事態宣言、もう全然中身が違うと、
全然中身が違うから一緒くたにして考えちゃいけませんよという憲法学者の小林施設さんのご意見、来週月曜日、はい、メインディッシュのコーナーにいらっしゃいます。
まあ、こういう事件に本当に強いリーダーっていうのをね、みんな求めるがちになるけども、うん、
はい、
もうね、強いリーダーの言うことを全部ね聞いて、そうふうになってしまうと
危険性もあるよと、
この緊急事態条項がね成立して、もっとこの自由っていうの、いろんな自由の枠が国側に統治されちゃう、なんていうの、統制されちゃうっていうの、
そうです
ね、うん、ことがあるよね、うん、やっぱここは分けて考えて、うん、いろんなこう表現の自由から、ね、集会の自由からいろんな自由を、手に入れながらこの緊急事態宣言の中でやっていきたいなって思うよね、うん、はい、
続いては東京新聞の記事ですけれども、うん、検事の定年の延長問題、今国会で審議されてますが、
はい、
ツイッターが広がりを見せているという記事なんですけれども、うんうんうん、検察幹部の定年を政府が延長できるようにする、うん、この検察庁法改正案への抗議の声、うん、まあ、広がってます、
はい、
ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますというそのハッシュタグをつけた投稿が相次いでいて、うん、まあ、似たようなハッシュタグも含めると、うん、その昨日の夕方時点で、まあ、東京新聞の集計だと900万件前後に及んでいると、
すごいよ、
はい、
まあ、広がりですね。
伊藤麻子さんの仲良しの大久保佳代子さんもね、
そうですね、
このハッシュタグ、検察庁法改正案に抗議します、うん、ツイートしてますけども、
うんうん、
これに関して菅官房長官は何と言ってるかというと、うんうん、インターネットなどでの意見は承知しているが、
うん、
政府としてコメントは差し控えたいということで、うん、まあ、政府自民党は、今週中に衆議院を通過させる方針に変わりはないということのようなんですけどね、
うんうん、なるほど。でもあれだよね、菅さん前なんだっけな、星野源さんとのコラボの、
うんうん、
あの時には発言してたな、そのなんか、
そうですね、うん、星野源さんのうちで踊ろうの動画に安倍総理が自宅でくつろぐものをこう乗っけた時に批判もバーンと出たんですけれども、いいねが過去最高の35万を超えるいいねをいただくなど多くの反響があると、
うん、
これ一般の反応をその評価するコメントを出してしたね、
はい、35万の時はちょっといいねをいただくなどと言ってね、
はい、
まあ、評価してるんだけど、この900万に関してはあれだね、政府としてコメントを差し控えたいっていう、なんでかっていう感じが、なんでかっていう感じがするよね、
うん、
あ、俺思うけどやっぱし、まあ、こう政府ね、時の政府は、うん、まあね、時の政権は、まあ、いろんなことをやるわけだ。それが全部正解かどうかをこう、まあ、同じ選ばれた野党なりが判断してこう国会で追及したりしてるよね、
うん、
で国会の動きをこう全部見てて、はい、
うん、
今までのなんかこう政府のやり方、そういうのとこのコロナの やり方、両方がやっぱり重なって、なんかこう、ちょっと声を上げなくちゃなみたいな感じが世間に広まったのかね。
うん、
あともう一つはなんかこう、やっぱりネットとか、まあ、みんなテレビとかそういう政治とか見る機会が多いというのがあると、やっぱり普段そこまでね、ここに忙しくて国会のこと中継なんか見てられなかった人たちとかがいろいろ見てて思うことがあって、抗議の、ハッシュタグをつけて、
うん、まあ、多くの方がその今回の外出自粛っていうので、うんうんうん、何をすることが増えたかって言ったら、うんうん、まあ、テレビの情報ですけど、うん、テレビを見るようになったっていうのが圧倒的に多いって言いますか、ね、
うん、
あ、
そうなんだ、はいはい、まあでもね、こういうのはたくさんあっていろんなことにたくさん声を上げて、やっぱり、まあ、この声じゃないけども、30万円の給付が一律10万円の給付に変わったのも、
うん、
やっぱり市民たちの声が大きくて、うん、自分たちの出した提案はちょっと通用しねえと思って、うん、まあ、変えたわけだからね、
うん、
でそういう声はやっぱり菅さんみたいにあれだよね、政府としてコメントは差し控えたいというのとはやっぱりちょっと違うんじゃないかね、
うん、
大きな声がこれだけあるって時に、はい、やっぱりそれをちゃんと見てくれる政府であってほしいと思うよね、うん、まあだから、まあ、この間の一律寄付10万円から自分たちの声も届いていくように思ったのかもしれないよね、
うん
う
ん、
そういう意味ではいろんな人たちがいろんな声、まあ、もちろんマイノリティの声もあるだろうけども、みんな声を上げてって、まあ、その後で議論をすればいいと思うよね、
うん、
さあ今日も始めましょう。